こんにちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などに興味ある方が、私も読んでみようかなと思うようなですね、きっかけを提供する番組になります。それでは第4回目やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日ご紹介したいのはフロイトの言葉ですね。じゃあ早速ご紹介していきます。人間から攻撃的な性質を取り除くなどできそうにもない。人間から攻撃的な性質を取り除くなどできそうにもない。フロイトがですね、この言葉を言った、背景というのを簡単にご説明したいんですけど、これは、戦争はどうやったらなくせるかっていうようなですね、あの命題が与えられた時に、フロイトなりに考えて、いろいろとフロイトがそれを語るんですけど、そこで登場する一節に、一節というか一文になりますね。で、フロイトって精神分析の、学問を作った創始者になりますけれど、そういったね、人間の心理っていうんですかね、心と言っていいのか分かりませんけど、そういったものをずっと研究していた 人が、こういうことを言うっていうのも、また僕らにとっては新しいちょっと光になるのかなと思いますね、僕的には。でね、僕がこの一文を読んだ時に、少しそういった意味で、こういう表現が正しいか分からないですけどね、心が楽になったんですよね。というのも、戦争っていう面で見れば、その攻撃的な性質っていうのはやっぱりね、なければ戦争なくなるんじゃないかって僕らは単純に思っちゃいますけど、でもやっぱり人間っていうのを考えた時に、そういった攻撃の性質、攻撃の性質っていうとちょっと堅苦しいですけどね、その敵を倒したいとか悪を倒したいっていう思いと言い換えてもいいのかもしれないですけど、そういったものはなくせそうにもないって、そういう精神学の権威が言うんですよね。精神分析の権威ですね、が言うところで、それをね、自分の中に落とし込んだ時に、戦争とは言わず、やっぱり僕らの生活で日々何かね、人との争い、衝突、人間関係がうまくいかないって言った方が身近に感じるかもしれないですけど、そういったところでやっぱりね、人間関係がうまくいかないってイコール、その相手との他者との衝突になりますから、何かしらこういった攻撃、もしくはもう攻撃っていうとね、少しあれですけど、強すぎる印象を受けるかもしれないですけど、何かね、摩擦、葛藤があるからそういったことで悩むと思うんですけど、その時に結構ね、あんなこと言わなきゃよかったなとか、なんだ向こうはこんなこと言うんだろうっていう、自己反省だったり他者批判だったりっていうのがあると思うんですけど、ね、そういうの日常的にありますよね。そういう時にいろいろそこでね、反省するのは必要なことだと思うんですけど、そこでね、行き過ぎるともう人とね、接したくないとか、家でゲームとかね、ネットばっかりしてた方が人とかからない方が楽でいいよみたいな思考にもなりがちだと思うんですよ。特に最近のね、10代20代は何です、この60代70代より外出しないみたいなことがちょっと前にニュースで言われてたと思うんですけど、こういったニュースっていうのはどういう視点で見るかによっていかようにも解釈できるんで、アンケートとかもそうですよね。なのであまりね、信憑性が高いかどうかわからないですけど、やっぱりね、そういったね、人と接しないで、東京とかね、都内とか都市圏に住んでる人はね、隣近所の顔がわからないとか当たり前ですよね。壁一枚挟んで隣に住んでる人がどういう人かわからないとね、変な話、隣でね、クーラーボックスにみたいなね、事件もあったじゃないですか。そういったことを考えると、人と接するストレスを考えるんだったら自分の家に引きこもってた方が楽だよというね、こともにも行き着くと思うんですよ、こういったね、衝突とかあると。また例えば、それは他者との衝突ですけど、自分の自己の内面を考えた時だって、 なんだろうな、なんで私こんな人間なんだろうとか、まあそこまで自虐的になるかは人それぞれですけど、もっと言えば、ね、結構自信がないとかってよくみんな聞くじゃないですか。聞いたり、まあ自分自身そう思うことも多いと思うんですけど、それだって理想としている自分と現実の自分のギャップにやっぱりがあって、それでなんでこううまくいかないんだろうなとか、でそれもね、そのぐらいで終わればいいんですけど、どんどんどんどんそういうことが積み重なると、私って誰の役にも立たないんじゃないかとか、生きてる意味ないんじゃないかみたいな、あの思考にも発展するような気がするんですね。でそれってまあさっきはね、フロイトの言葉、戦争の言葉で言ってますよっていうことで、あの攻撃的な性質ってことをご説明しましたけど、今言ったね、もろもろのことだって、まあ、戦争とは言わなくても、その葛藤ってところで言えば、まあ、攻撃的な性質、マイナスな側面じゃないですか。で、まあ、マイナスがあればプラスもあるってとこなんですけど、よくよくね、僕らの日常で考えると、まあ、プラスとマイナスがあったら、プラスは良くて、マイナスは悪いっていう、なんか、瞬間的にそういうふうに思うじゃないですか。正義は正しくて悪は悪いとか。でそういう思考がパッと働いた時に、僕らはね、無思考に思ってしまうのは、マイナス悪をゼロにすればいいんだって、まあ普通に思いがちになり思いますよね、そういうふうに。でもこのね、戦争の例で言えば、まあさっきね、攻撃的な性質って言いましたけど、じゃあその対概念として、まあ防御とも言えるかもしれないですけど、もう少しね、ちょっと抽象度を上げて語れば、愛とも言えると思うんですよ。その対概念がね。まあ、プラスの要素ですよね。で、その愛っていうのを考えたときに、まあ、愛ってあれですよ。性的な愛ってよりは、隣人を愛せみたいな、そういった、うん、もう少し大きな概念で捉えてほしいんですけれど、その愛っていうのを考えたときに、愛 100% で世界が包まれたら、それはね、それで戦争もなくなるでしょうし、その自分たちの身近でいう人間関係のトラブルもなくなるとは思うんですけど、現実問題、実際問題ね、戦争はなくなってないですし、ほんと小さな恋人間であっても、家族間であっても、親子間であっても、会社のね、人間の上司部下っていう関係であっても、必ず常に衝突は起こってるわけじゃないですか。で、それを考えるとね、愛 100% って世界は今まで実現されたことはないわけですよ。まあそういう見方もできますし、なんかお前現実理想主義をバカにしてんのみたいな風にも聞こえるかもしれないですけど、実際そういう世界ですね、今は。で、例えばね、今言った愛だって、もう少しいいですよ、性的な愛に置き換えたっていいと思うんですね、僕は。あいつと付き合いたいとか、あの子好きだからね、付き合いたいっていう恋愛感情ですよね。それだって、その相手と付き合いたいっていうのだって、例えば性的な対象として見てるかもしれないですし、その束縛とか支配したいっていう感情が、その裏にあるから付き合いたいって思うわけじゃないですか。それが多く出るか小さく出るかは人それぞれですよ。ね、そういうことを思っても言わないし、やらないっていうのが普通だと思うんですけど、例えば結構ね、嫉妬心の強い人って、まあ男性でも女性でもいると思うんですけど、すごい束縛キーな人とかいるじゃないですか。まあそういうのを考えると、結局愛っていう反面、そういったマイナスの面も必ず大なり小なりみんな持ってるってことなんですよね。ですので、まあね、さっきの、まあ、二元論じゃないけど、悪が悪くて正義がいいっていう思考だと、すぐ悪をゼロにして、悪いことをゼロにして、いいことを100にしようって思考に僕らは考えるんですけど、全然そういうね、まあそれがいいか悪いかはちょっと僕は分からないですよ。まあ、すごい考えやすいですし、いろいろ何か 世の中をね見渡していろいろ考えなきゃいけない時って、そういう思考は役立つんでツールとしてはいいんですけど、現実に考えた時にはそううまくいかない。むしろまあこれも比喩になりますけどね、愛が80で悪というか、さっきの何でしたっけ、攻撃的な性質が20っていうバランスが、実は世界を一番よりよく進化させる、まあ、戦争でいうと平和に導く手段なのかもしれないじゃないですか。それはその時の時代背景とかによっていろいろ左右されると思いますよ、そのパラメーターは。で、そういうことをね、このフロイトさんは僕は言ってるんじゃないかなと思ってて、でちょっとさっき言った自分の例に戻るんですけど、自分というか我々のね内面のことをちょっと考えてみたいんですけど、まあ自信がないとか、結構やっぱりその自信 100% で生きてる人ってそんないないですよね。まあ、自信があるように見える人っていうのは中にはいますけど、彼らだって彼らなりに自分の心の中ではそのマイナスの面が絶対あるはずなんですよ。でそれで自分の内面を観察した時に、自信がないっていうのはやっぱり現実の自分に落胆してるっていう、してますよねってさっき言いましたけど、何もねやっぱりね、そう考えた時にマイナスの面っていうのは消えないわけですよ、絶対に。だって戦争がなくならないのと一緒で、むしろ消しちゃいけないものなんだと思うんですね、僕は。そういうのが備わって人間なんですから。ですから、まあ、確かにその自分がね目標とするような生き方とか、そうありたいって姿がね、皆さん大なり小ならありとして、それに対して今の自分はって落ち込むことは必要かどうかはちょっと別です、人それぞれですけど、あると思うんですよ、落ち込むのはね、誰だって。でもその落ち込みを乗り越えなきゃいけない、そのまま自信がないにつながらないんじゃなくて、それをなんか認めるというか、まあそれでいいやと、そういう面もあって今の自分があって、でなんだろうな、ちょっとここだけ切り取るとポジティブシンキングに聞こえるかもしれないですけど、だったらその今のね理想を現実できない、目標をね達成できてない自分を乗り越えればいいだけじゃないかっていう風思考になればね、なんか自信がないとか、今の自分というかそのマイナスの自分に気持ちが引っ張られて、なんだろうな、あんまりいい状態じゃないことになる必要はないんじゃないかなというふうにもね思うんですよ。まあもちろんね、こんなこと言ったって僕だって日々落ち込んだりもね、こんな僕でも落ち込んだりするんですよ。いうのがあるんで、なかなか行うは難しいんですけど、ただどうしてもね、そういったネガティブのね思考っていうのは、僕らは悪いことだと思って排除しようとするんですけど、そういったネガティブの思考があるっていうのを、あるっていうか消せないっていうのを、まあ、フロイトが言ってたなみたいに思い出すと、またねその今落ち込んでる気分をどうやったら自分自身で乗り越えていくかっていう時の何か後ろ盾というか、まあもっとちょっとねポジティブな言葉で言うと勇気というか、そういったことをねこういった人からもらえるんじゃないかなと思って、今日はこういう言葉をご紹介させていただきました。やっぱりね、僕いろんな、まあ、メルマガでもブログでも、YouTube の動画でも、まあ、セミナーでも読書会とかもやってるんで、そういった読書会でも、まあ、折に触れて言うんですけど、やっぱりね僕ねバランスっていうのはすごく大事だなと思ってるんですよ。何事に関しても、どんなことに関しても、まあ、最近はどうなのか分かんないですけど、ちょっと前5、6年、7年、8年ぐらい前かな、書籍で言うとそのビジネス書とかでよくロジカルシンキングとか、何でしたっけ、ラテラルシンキングでしたっけ、そういったものがいろいろと関連のね本が出てた時期があったと思うんですけど、まあ、あの時からだと思うんですよね、なんかポジティブシンキングみたいな言葉もそのビジネス書じゃなくて、自己啓発とかなんかマインドセット的なね、まあ、タレント本もそうですけれど、まあよく出てて、まあ今もそのよく言うのかな、やっぱポジティブに行かなきゃとか、ポジティブ、私ネガティブ思考が強いんですなんて いうねタレントもいたかもしれないですけど、それだってね、僕はねよく思うのが、まあポジティブに生きろうがネガティブに生きようが、まあそれはその人個人のね本性だったり性格だったりだ、あるので何とも言えないですけど、世の風潮として一般的にね、なんかポジティブがいいみたいなイメージで進んでるじゃないですか。でもね、光と影と同じでね、まあ太陽があれば月がある、朝が来れば夜が来るってもう言えるのかもしれないですけど、ポジティブがあるっていうのは裏を返せばネガティブがあるからポジティブがあるんですよ。だからなんだろうな、だからさあれですよね、ポジティブ 100% の人なんてこの世界にはいないわけですよ。なんだろうな、タレントとかだったら、例えばその謹慎前のベッキーとかってポジティブ 100% を演じてましたよね。彼女はなんか自分とか他人は騙せても、なんだっけな、星は見てるよあなたをみたいな、そんなこと平気で言ったりするんですよ彼女は。だから頑張ろうみたいな、なんか気持ち悪いなってずっと思ってたんですけどでも気持ち悪いなって思うってことはやっぱバランスが悪いんですよ。それってポジティブを演じるのは彼女のキャラクター上ね、それはそれでしょうがなかったのかもしれないですけど、結局現実問題、彼女の中にはやっぱネガティブマイナスの要素もあって、まあ真実は知らないですけど、ああいった騒動を起こしたわけじゃないですか。だからね、無理は良くないんですよ。ずっとね偏ってね演じてたかもしれないですけど、それがずっと自分の現実になって、それを演じし続けて、自分の中にあるネガティブをおろそかにした結果、ああいった反動でああいった騒動を起こしてしまったわけですよ。わかんないですよ、ごめんなさい、真実は僕はどういうね事実があったか僕はちょっと全然知らないんであれですけど、少なからず何人かの人をすごく傷つけてしまったっていう事実があるわけじゃないですか。しかも深くね、もちろん人間が生きていく上で誰かを傷つけるっていうのは必然なのかもしれないですけど、まあ彼女の立場上ね、それがああいうふうに話題になったってことじゃないですか。それで彼女ね、彼女テレビに出ることが大好きな人らしいんで、その大好きをね何ヶ月間か謹慎しなきゃいけなかった。やっぱりそのね反動っていうのがどっかで出てくるんですよ、歪みがね。だからバランスっていうのはどっかで保たなきゃいけない。でそのバランスっていうのは日々揺れ動くものだから、それを自分の中で常にチェックしながら感じながら生きていくっていうのが必要であるのかなって僕は思いますね。でやっぱそのバランスをチェックするって時に、さっき言った悪は0にしなきゃいけないっていうね、正義は100で悪は0みたいな思考というかね、何も考えないでそういう風になっちゃうと、やっぱりねバランス、今が自分がどういう状況だっていうバランスって取れないと思うんですよ。むしろ取ってるつもりがそれが間違ってる。だって0にはできないものを0にしようとしてるって、やっぱりそれって無理をねしてるっていう状態ですから、なかなかねいい状態にはならないですよね。それをねなんかフロイトさんに改めて教えてもらえる、これが一文になるのかなと思って、今日はその言葉をご紹介しました。まあ、最後にですね、もう一度ご紹介しますね。人間から攻撃的な性質を取り除くなどできそうにもない。人間から攻撃的な性質を取り除くなどできそうにもない。じゃあ第4回目以上で終わります。どうもありがとうございました。